QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。47歳車屋勤務、ラジオネーム、ラジオネームひよち
ありがとうございます。
なんか口がまめらないんですよね、なんかね。一般的に、日本三大そうめんと言われているのが三輪そうめん、播州そうめん、まあ、代表的な商品でいうとイボの糸っていう、あと、小豆島そうめんで、その他長崎県の島原手延べそうめんや徳島県の半田そうめんも有名です。そうめんはその作り方で機械製麺か手延べ麺かに分けられます。一般的に小麦のグルテンがばらつく機械製麺に比べ手延べ麺の方が食感は良いとされております。またあえて1年以上寝かせた、これ古いものと書いてひね物って呼んだりしますが、このひね物と呼ばれる麺があり、熟成させることでコシができ茹で伸びもしにくくなると。それに対して小麦の香りを楽しめる新物、2年以上寝かせた、これ大きく古いと書いて大ひねというものがあります。どれが美味しいかというのは好みの分かれるところであります。また産地ブランドごとの麺のランク付けがあり、等級などと呼ばれています。例えば奈良県の三輪そうめんでは最高級は神様の杉、杉の木の杉、杉良太郎の杉、神杉と呼ばれております。でその後麺が太くなるにつれて小田巻、小田はこれ何、あの尾形健の尾に、環状線の間ね、小田巻、あと水垣、誉れなどとことやると。で誉れと上杉では倍ほどの価格差があり、箱に入った三輪そうめん30束セット約20人前で3000円前後であれば、お値打ちなのが誉れですと。一方えのきた市長の推しそうめん、私推してたかなこれ兵庫県のイボの糸、兵庫県の糸麺っていう会社の麺が好きだっていう話をしたことあるんですけど、最高級は3つの神と書いて三神と呼ばれております。こちらも麺が太くなるにつれて、等級より紡ぎ、播州小麦、熟成麺上級などと商品名が変わると。通常コンビニやスーパーで販売されているものは赤帯を巻いた上級で、全生産量の 80% を占めております。上級以上のランクはイボの糸特約店でのみ取り扱われており、三神、黒帯に金の文字で、生産者コードの打刻などがあります。これから暑くなるにつれて食する機会も増えるそうめん、食べる前にどんな麺なのか見てみると面白いかもしれませんね、ということでいただきました。どうですか、あの陽子さんはそうめんは、召し上がりますか。
あ、食べますね、結構、夏は
やっぱこうあの麺のこの等級とかそういうグレードを気にして、
全く気にしません。
私もですね私もいかに安いかで買ってきますね。
あ、そうそうそう、何本入っててっていう、
こう同じ値段だったらいっぱい入ってる方買ってきますけどね。熊本の木田さんどうですか。
やっぱり夏が多いですよね。で、まあ一年中あの家にはあるんですよね。あのそう、あの何ですか、味噌汁とかに入れたりするので、
だから乳麺として使うのかな。
そうですそうです。あ、そしてそういうおすまし系のものにも入れたりもしますし、っていう。だから一年中ありますね、うちには多分そうめんは。
そうめん、あのよくね、あのこの寝かせた方がいいっていうのは、昔から言われているんですけれど、これ家庭でやると、あの大失敗することがあるのでご注意が必要で、よくあの封を切って、ね、ちょっと余ったからあのしばらくあの輪ゴムかなんか止めといて、これで、ね、あのこれ霧の箱に入ってるからこれに入れときゃいいんだみたいな感じで、取っとくことはあるんですけど、ダニが湧くんで、
あ、
小麦大好きなんで彼らは、湧いてきます。なので、本当にあの体に良くないものが出てくる可能性があるので、あの自分家ではやっちゃダメだっていうふうに言われてますね。
パスタも湧くんですか。
はい、
パスタ、
パスタ湧きますよ。
あ、やっぱりパスタもそんな感じなんですか。
はい、あのパスタ、あの麺、あのちゃんとあの密閉した容器に入れていて早めに使っていただきたいという。
ああ、そうなんだ。
もっと危険なのは粉ですね。
粉、
だから小麦粉、
あ、小麦粉ね、あの粉の中に、あ、確かになんか見たことあるかもしれない。
小麦粉とかホットケーキの粉とかっていうのをちょっと使って輪ゴムで止めてそのまま置いてたりするでしょ、はい、だからあれはダメで、あの保存するなら冷凍庫です。
冷凍庫、
冷凍庫です。私はもうあの粉物はもうあの常に買った時から冷凍庫に入れてます。
冷凍庫ね、
ええ、そうするとあの虫が湧かないので、
お米は湧きますもんね。
お米だってあの下手すりゃゾウムシが湧く、
そうそう、なんか、湧いてくる時ありますよね、
いやそれね、あの今ね普通にあの精米された米ではほぼないですよ。
あ、そうなんですか。
今ないです、ほとんど。あのもう精米技術がものすごく上がっちゃったんで、あの お米ってあの収穫した時には必ずあれ虫の卵が必ずついてるんですよ。 100% というか 200% くらいついてるんですよ、でそれをあの例えばあのもみ殻で取っとく人いるじゃないですか、もみ殻っていうかその、ね、それをあのよくあの、あのなんていうの、あの精米機がコイン精米とかあるじゃないですか、あれやってる人とかで、あの、
はい、
長いことほっとくと虫が湧く可能性があるんで、
ね、そうなんだ、
注意していただきたいと思います。そういう生活情報もあるということで、今日は本当にあの、武器の作り方から大阪について、そしてさらにはそうめんの保存法にまで話が広がるという本当にね、ところなんですけど、
師匠ちなみにそうめんは 何で食べるんですか。やっぱり
そうめんなんで食べるんですか。腹が減ったら
食べる。どういう食べ方ですか。
どういう食べ方、普通だってつゆにつけて、
つゆです。それ、その他は、
いやあのごまだれとか、
あ、ごまだれね、
サラダ的に食べないですか。
サラダでっていうのはあんまないですね、あとは、うちの場合はあのお通じという料理がありまして、
お通じ、
はい、うちの場合はナス、しいたけ、油揚げを適当に切ったやつを、これちょっと濃いめ、かけつゆにしてはちょっと濃いかなって思うぐらいのつゆで煮ます、う
ん、あ、煮る、
煮ます、でそれをあの冷まします、うん、粗熱が取れた状態の時に麺を湯がきます、
うん、
で麺を水さらして水を切ります、
うん、
でそれにそのお通じのその椎茸とか具の入ったタレを、だしを、だしをぶっかけて、あと薬味にみょうがとか、
冷たい、
これはぬるいんですよ。ぬるいですよ、あの麺は冷たくて、こっちなんかこうちょっとあの40度ぐらい、に粗熱が取れた、それで食べると、とてもいい感じの冷たさになるんですよ。あのだから現代人みんなそうなんですけど、冷たいものに慣れすぎで、あの氷がいつもある、
あのね、
で、あの自販機でお金使えばすぐに冷たいキンキンに冷えたものも飲めるし、そうじゃなくて、いわゆる常温に近い冷たさってあって、それが実はあの一番胃袋に優しい、でなんかそういうものとして僕にとってはお通じというのは、まあ、あのあれなんだ、山梨とかあっちの方のあの料理で、それがまあいろんな地方に形を変えていってて、うちの場合はあのそうめんを使わなくなって冷や麦にするようになったんですね。冷や麦のがちょっとこうあのボリュームがあるっていうか、それで食ったりしますけど、まあそういう料理とかが多いですかね。そうめん、俺あんまだからそうめんよりはあのだからそうめんってあのすぐ腹減るんで俺、
もう人によってですけどね、
なんでこんなに消化がいいかなってぐらいに食ってなんなんついあの冷や麦とそうめんだと冷や麦買っちゃいますね。で冷や麦とうどんだったらうどん買っちゃうかもしれない、ね、
大きいほどいいってことです
ね。そういうことです、なのにパスタは細麺が好きっていう、
そうですね、
いろんな矛盾がそこにあるという、まあ、タダで食えるなら何でも喜んでくるんですけど、上田君は何食うの。そうめんはどうしてやって食べるの。
じゃあ普通にそのまま茹でてとか、 あと、まあ、味噌汁っていうか、
やっぱそうなの、
そういう色しない
で。そうめんどれぐらい、上田君だったらそうめんどれぐらい食べるの。やっぱり1話、
2話ぐらいなんじゃないですか。
そんな食うの。おお、いや上田君食べない人ですからね。
ああそうなんです、
1年で1年で大体ご飯で言うと1合ぐらいで生活してるんですけど、
それ少なすぎ
て、絶対1合、
あのもうあのイペニット上田か大王グソクムシかってぐらいにあの
何だそれ
物を食べないことで有名な、
あのもう、
もうあのね、洋食のお店に入ってステーキランチを頼んで肉を食べなかった人ですから何のためにステーキランチを頼んだのかわからないという人という。そしてあのそうめんは小学校1年生の時に、
はい、
都合100杯食ったのがスタートですかね確か。近所のスーパーで、
はい、
あのこうぐるぐる回る流しそうめんが出てたんですよ、
はいはい、
でおじさんがいて、うん、いくらですかって聞いたら10円って言われて、
うん、
で10円で食べ、要するに前イベントとして出してるんですけど、
あ、はいはい、
で10円払ったら、うんうん、でお椀におつゆ入れてくれて、
うんうん、
でここに、ま、そうめんが回るから好きなだけ食えと、
うんうん
うん、もう腹いっぱい食えよとかって言われて、はいとかって言って俺いつまでたっても終わらないんですよ私気がついたら1時間ぐらい食ってるんですよそこで、でもだんだんそのおじさんが心配し始めて、もうやめなさいとかって言われて、うん、いやまだ全然食べられるんだけどなとか、
薬味なしですか。
薬味入れてたかもしれない、ちょっとそこまで覚えてないですけど、さすがにもう50年も前の話ですから、なのでまあそういう、うん、
やっぱり味変がないと辛いですね。すごいな、ずっと。
あ、いくらでも食えますよ、あの麺とかだったら、わんこそばも150何杯までは食べましたけどね、
飽きますね。
そうですか、あとね、イカの握り寿司を、
イカね、
イカの握り寿司だけを120貫食ったことありますけど
120貫、それ言いやられません、イカですよ。
いや、おいしくいただきましたけどね。
じゃあイカ丈夫なんですね。
昔は、だいぶ今はやられましたけどね。まあ、そういう生活が多分ダメージとして溜まってきたんだろうなと思いますけどということでございまして、さあ今日は本当にあの話がいろんなところに飛びまして、つい1時間前に自分が何を喋ってたかもなんか分からなくなってきてるんですけど大丈夫でしょうかというところでさあお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。あれ、洋子さん2ヶ月ぶりぐらい
ですね。
わーお、
ですよね、
うん、人も引きこもってましたね。
ああ、来週は何、まゆちゃんがどうやら出てくる、うん、という話も聞いております。あと今日はあの若菜さんがちょっとあの用事が入ったということで、今日はあとあさみちゃんもなんか体調悪いということで、もう大変でございましてね、あとあのなんかあの新しい方もなんか徐々にあの応募が来てるようでございまして、人数が増えればいいなとは思っているところでございます。熊本の方は何か変わったことありましたか、この1週間。
いいよ、即にね、
あ、そうですか、
は
い、熊本駅前にあのなんだっけ、
ビッグカメラ、
ビッグカメラができるんです
よ、
そうです、もうね、本当に日本全国同じような店がどんどんどんどん増えますね、本当にね、
できますね、
昔のね熊本でね電気の松藤とかがね頑張ってた頃が懐かしいですよ毎日ね松藤とねエレクトロニクスコトブキ屋に行くのが楽しみだしね、
古すぎ、
どっちもないよねもう、その昔はね電気のロイっていうのもあったんですよね
知らん
、ということで、あ、だからそこら辺はあのあれですよ、あの、熊本モダノロジーを聞いていただけると、
はいはい、
たっぷりとあの懐かしい、あれもそろそろ新しいの作んなきゃと思ってるんですけど、まああの花お菓子を引っ張り出さなきゃいけないのであれはね、
そうですね、
ということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。もう6月に入りましてね、世の中だいぶ緩んでまいりましたけど、ね、第2波とか大丈夫なんでしょうか、本当にね、本当にあの皆さんもね健やかにお過ごしいただきたいと思っております。あとそうですね、まだもうちょっと何十秒かありますけど、QIC 神戸ミーティングのびのびになっております。本当は4月にやる予定だったんですけど、今回のこの自粛のせいでのびのびになっておりますが、今準備が動き出しました。何もなければ10月、にやろうという、でも何かは起きそうな気がするんですけど、 多分会場はあの同じです、元町のアーケードの神戸まちづくり会館の2階ホール、なんせあのお金払ったまんまなんですよ、会場に。
そうなんですか。
もうあのそのまんまどうせやりますからもう預かっといてくださいっつって、あの預けたまんまなので、この間確認の電話かかってきました。大丈夫なんですか。いやもうそれでいいですとかって、ということでございました。10月にもっとやれたらやります。本当にね、やるつもりです。どうぞご準備いただきたいと思います。今日はこちら榎田新右衛門と
津谷陽子、
そして熊本は
キラウェア優子と
イペリトウエダでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。